今日も夕拝ですね、夕べの御言葉の学び、そして共に祈り賛美の時を与えたことを感謝です。で、今日は詩編の第9編のこの前からの続きの、私、現代の私たちに対してどのようなことが言われようとしているのかということで、お話をさせていただきます。今日のところに分かりますことは、この新教訳の訳では13節、貧しい人の叫びを忘れることはない、それから次の19節においても、乏しい人は永遠に忘れされることはない、貧しい人の希望も決して失われないと、そのことが特に強調されているということがすぐに分かります。11節から読んだのは、その11の2行目のところも、あなたにを尋ね求める人は見捨てられることがない、尋ね求める人、特にここでは貧しいと訳された言葉ですね。乏しい人、貧しい人。
すいません、声がちょっとちっちゃいんですけど、はい、声が聞こえにくいんですが、
はい、はい、じゃあ
もうちょっと大きくなりますか。
そうですね、はい、ちょっと待ってくださいね。そしたら、このマイクの感度は一番強くしてやるんですが、
今 OK です、OK、大丈夫です。
はい、
はい、はい、それでは
ですね、この詩編の後半部分の特徴は、繰り返しますが、17節から終わりまでのところで、あなたを尋ね求める人は見捨てられることがないと。13節にも、貧しい人の叫びは決して忘れることはないのだと。そして19節も、乏しい人、貧しい人のことは、もう忘れ去られてしまうことは決してないということが繰り返し強調されています。で、そのことで、もう少しこの、言語に従って見てみたいと思うんですね。この尋ね求めると11にありますが、それとですね、この13節の報いてくださるって同じダーラシというヘブライ語を使ってあるわけなんです。尋ね求めるというのと報いるっていうのと随分違うわけですね。で、普通に読む場合には到底これが同じ言語であるとは想像もつかないことです。で、13節は、主は流された地に心を留めて報いてくださるということになると、地、流された地、要は殺された。それに神様が言えば復讐してくださるというふうな意味に取れると思います。でもこのダーラシュっていう言葉はたくさん聖書で使われてるんですが、大方はですね、尋ね求める、主を尋ね求めようと。そういうふうな意味で使われるんですね。これは、そのダーラシュという言葉で、言語のヘブライ語の箇所をすぐにコンピューターでは、これは私がもうずっと前から、もう20年以上前から、文字通り毎日、1日たりとも使わないことはないというですね、私の家から離れた時でも絶えず、私のコンピューターには入れてあるんですけども、ヘブライ語の原点、それからその語の解析、ギリシャ語の解析で、このダーラシという言葉が聖書のどこどこに使われているかと、直ちにわかるんですね。で、英語だけでも40種類、ドイツ語、フランス語、あるいは中国語とか、たくさんの外国語 が一目瞭然ということで、非常にこの聖書の全体的な展望には不可欠なものなんですね。英語訳といっても何十種類、40種類も、ドイツ語、フランス語みんな10種類以上もありますので、一つ二つでは、英語訳ではこう言ってるようでは、英語訳の何という訳ではこう言っているということに過ぎないわけですね。ですので、そういう全体的な聖書の訳、この訳は非常に特殊であるとか、この訳こそヘブライ語の一番一般的な意味を深く、あるいは意味を取って深く訳しているとかいうのが、非常に浮かび上がってくるわけですね。で、ここの箇所に関してですね、まあ普通はこういう細かなことまで言わないんですが、こういう非常に重要な箇所においてですね、やはり、知っておく必要があるかと思いますので、ちょっとコメント欄に移します。ちょっと長いようですが、この原文はですね、この、地に心を止めて報いてくださるって言うんですけども、流されたという言葉もないんですね。報いてくださるって、この報いるというのも、かなりニュアンスが違うわけです。で、これはどういうことかというと、ここに書きました。フランシスコ会の聖書研究条約っていうのは、ずっと数十年前から少しずつ分冊で発行されていたものですけども、近年になって、全巻ですね、まとめて発行されたカトリックの方の非常に重要な精密な研究の結果、生み出された訳として、高く評価されているものですが、そのフランシスコ会の聖書研究所の訳ではですね、主は悲しむ者を抱えるに、その嘆きを心に留めよと。と言ってですね、まるでこの流された地とか報いるというと全く違った風に訳されているんです。同じ箇所に訳かと思うぐらいですね。で、これは、さっき言いましたように、この十七節である尋ね求めるっていうことと報いるということは、同じダーラシュなんですね。で、この尋ね求めるダーラシュっていうのは、その下、中央、引用した後半部分にあるように、中古メズチ、ダーラシュは、の要例を私が挙げてあります。この構成を求める。これがダーラシュなんですね。イザヤ書の1の17。それから、神の御心を求める。これも出エジプトの18の15で、これもダーラス。それから、創世記の25の22。彼女は言って、主に尋ね求める。これはダーラスなんです。次、創世記の25の22。主の御心を求めに行った。それから、詩編の77の2。苦難の日、主は、私は主を尋ね求めたと。この他にも、まあ、大体このように、ダーラシは、尋ね求める、御心を求める、主に尋ね求める、という意味で使われているのが非常に多いんです。ということでですね、この原文のニュアンスをここで書いてあります。一番最初に。私が今、コメントに書いたところの一番最初。原文は、the mean ということですね。the mean, the bottom, the carp. この三つの言葉なわけです。地、彼ら、覚えると。ということで、流すということもなく、地、それ彼らを覚えると。地の上に彼らを覚えると。というようなことですけども、この地っていうのは流された地ということで、悲しみというふうにフランス語訳ではしているわけです。 それで、その悲しむものを顧みる。覚える。顧みると。この前後の関係からですね、このところでは、血を流すほどの悲しみ、苦しみ、それを、その彼らをその上に覚えるんだと。というふうに、フランシスコ会の役では、受け止められて、その悲しむもの、血ということはですね、この悲しむもの、血を流されて悲しんでよと。血を流すほどの悲しみというふうな意味で、悲しむものを覚えてくださる。で、その嘆きをも心に留めてくださると。そういうような意味で訳されています。それから次の13節の後半部分。貧しい人の叫びよっていうんですけども、これは詩編ではよく出てきて、詩編の、で、このが出てくるたびに今までも繰り返し言ってきたんですけども、この新共同訳で貧しいと訳されているんですが、このヘブライ言語はアナウィームなんですね。アーナウ、英語で言えば、オプレストという。まあ、こういうことはヘブライ語の辞書に書いてあることです。ヘブライ語の辞書も、長らく日本語のものは全くなかったわけですので、英語が読めなければ、ヘブライ語の辞書っていうものは外国しかなかったもので使えなかったんですけども、最近になって、比較的最近に、日本でもできましたが、非常に簡略化されておるので、まあ、それで役に立たないというぐらいです。でも、まあ、この、どういうところか、来ているかっていう程度のことはまあまあわかると。ですから、多くの役はですね、貧しいというと、経済的なことだけになります。苦しむということは、豊かであっても、若くても、子供でも、年寄りでも、元気な人でも、華やかなスターでも、最近芸能界というかスターみたいな人が次々と若い人が自殺したということであるように、どんな華やかな、まあ、給料もたくさんもらってる報酬も、そういう人でも非常に苦しんだ挙句に誰にも言えずに死んでいくと。そういうこともあって苦しむというのははるかに大きいわけですね、意味が。ですから、貧しい人というふうに、この支援で訳されると、自分は貧しくないと。まあ、日本は圧倒的多数が、何億という食べれない人たち、まともに食事を三度三度も食べられない、三度も極めて貧困な食事しかないというふうに比べたら、圧倒的多数は、日本人は非常に豊かなはずですね。そういうの非常に貧しい。食事すらまともにない。医者にもかかれない。家もないとか、いう人に比べたら。だから私たちは、貧しく人って、これは古代の特別な人だと、これ思い込むわけですが、本来この、アフリクテッド、ニュージェルサレムバイブルやニューインターナショナルバージョンというカトリックやプロテスタントの代表的な訳も、このように下の方に挙げてあります。He does not ignore、これ無視するですね。The cry of the afflicted. Afflicted は苦しんでる、圧迫されて苦しむ人。この afflicted という訳してるわけです。これ貧しいというようなことではないんですね。次のもう一つのプロテスタントの長らく代表的な訳として使われていたものは NRS、New Revised Standard Version ですが、He does not forget the cry of the afflicted. He does not forget the cry of the afflicted. ここに中国訳も入れてあります。ですね。この、他、これは彼ですね。その記述は、中年ですね。中年少、グーデジェンということですね。で、これは、彼は、 ったっていうのは彼ですね。ということで、記念覚える。その苦しみを覚えてくださると。苦しむ人を覚えてください。日本語で受けると苦しみと何々的人ですね。ということでですね。ショークレジェンということですね。苦しみ出る人ということです。ですから、こういうふうに、一般的に、この非常な苦しみにある人をですね、その叫びを聞いてくださると。これは口語訳でもそうです、日本語の。口語訳は、お持ちの方を見ていただいたら、苦しむ人の叫びを忘れることはないと。はい。この中心の部分がですね、そういうふうに、これは神様を復讐するんだというふうなように受け取らないためにもですね、この元の表現は非常に単純だから、いろいろな解釈、受け止め方の余地を残しているわけですね。血の上に彼らを覚えると。その悲しみを覚えてくださると。流すとか、報いるという、報いるというような意味の言葉は本来ないわけですが、この意訳されています。で、フランス語の会のように、これは後半と同じような意味だと。主は悲しむ者を顧み、その嘆きをですね、止めてくださると。そして苦しむ人の叫びを忘れないと同じ意味になるわけです。この19節もそうですね。こちらの方が、乏しいっていうのは普通、エビオーンというヘブライ語は、普通は貧しいと訳されることで、後の方の貧しいがさっき言った圧迫された人です。昔は貧しいとは当然、圧迫されている。プライ大罪でもですね、天命、天保の大金では死体がルイルイと道路際に草むらに横たわっていたというようなことがあるぐらいです。でも現代は貧しいから苦しむというだけじゃなくて貧しくなくても苦しむ人はいくらでもおるということですね。特に、苦しんでいるもう重い病、あるいは家庭の中で非常に深刻な問題が起こったら、誰にも分かってももらえない。家庭というのは日常的に絶えず忘れることはできないことですね。他人のことは、いくら苦しい状況の人のために祈っても、また忘れて、また自分中心の気持ち、あるいは周囲の職場の同僚とか、周囲の人のことを思いますが、家族の問題っていうのは日夜寝ても覚めても忘れられない。そういう意味で苦しむ人、どうしようもないという状況に陥ることも様々あるかと思うんですね。で、いよいよどうすることもできなくなったら、この苦しみ、前に例の、森友学園で8億円の値引きを不正に、どうしても書類を書き換えようということで、どんなに抵抗してもできないと言っても、強硬に命じられて、もうすごい時間をですね、その不正のために、通知も合わせのために書いて、とうとうその挙句に自殺してしまったと。そういう人はどれほど孤独な苦しみを味わったか、ということも思います。ですからその人は貧しいということは全然関係ないことですね。権力の手によって大変圧迫された。そしてもっと昔150年以前の江戸時代なんかでいくらでもあったことです。はい。でも、そういうふうに弱いものはそのまま殺されてしまうというのが一般的な受け止め方ですが、この聖書はですね、こんなもう3000年ほども前から、これ一応ダビデの人書いてあります。ダビデは3000年も前。そんな遥か昔から、このような強いこの確信というものが神様によって示されてですね、この11節から。あなたを求めるならば、ただ単純なことですね。 どれほどのことを知ってるか、修行をしたか、どこその後の教会に入ってるとかですね、どういう家柄とか能力だとか地位だとか、一切関係ないと。あるいは人を殺してしまった。あるいは自分の罪のように非常な苦しみを他者に与えてしまったと。今更どうしようもない。けれどもそこからでもとにかく尋め、求めるならば見捨てられないという。求めをさらば与えられんということを思い出します。この救いが、力が与えられると。神様はその苦しむもの、この十三節。私たちの悲しみですね、流された血。これはまあ実際、心の中で流した血。ということもあるわけです。その悲しみ、そういうふうにフランシスコ会略は受け止めているわけですが、それに報いてくださると、良い意味での報いてくださるというふうに受け取れば、さっきのと一致してくるわけです。実際に、この人知れず、いわ血のような苦しみ、涙を流すという方々もたくさんおるはずです。戦争の時代、封建の体制の場合、無実の罪で囚われた人、そうでなくても現代の中でもその豊かさのただ中で、そのように、命の水に今月号も書きましたが、たくさんの人たちが自ら命を絶ち、ミスアスミスイまで行った人も50万人を超えてるっていうんですね。今回初めてそういう詳細な調査がなされて、初めてそういうことが多い、非常に多いというので驚かされたということなんですね。それは、この、どこまでも、どんなに苦しいことがあっても、神様は忘れたりはしていないんだと。そのことを私はあくまで心のどっかに留めておったら、生き続けることができるということですが、非常にみんなから悪く言われ、見捨てられ、肉親からも見捨てられ、そういう、しかも自分も病気で苦しいというふうになれば、もう八方塞がりで、神も私を捨ててしまったという絶望的な気持ちになることは当然あり得るわけですけども、ここはそのギリギリのところに立って、神様は決して忘れないんだと。実感まだできなくても信じると。わからないところを信じるということで超えていくことが私たちでできるように、そういう道があると思うわけですね。それを私たちに、強くですね、魂に、この深く入ってくるように繰り返し言ってる。19節も。貧しい人、あるいは苦しんでる人、それを忘れてしまう。もう永遠に忘れられてしまうということは決してないと。苦しむ人の希望、これ貧しいというのはさっき言った苦しむ人。の希望は失われない。こういうふうに、新約聖書の時代でパウロが神様から啓示を受けて確信を持っていったように、このくらい、希望にない時代であっても、信仰、神への信仰、あるいは同時にピステスは、単に信仰と、ピステといった場合には真実という意味もありますが、本来元の意味ですけども、神様の真実は変わらない。信仰、人間の信仰も、自分が捨てない限りは死に至るまで続く。希望。神様はどんなことがあってもここにある意味捨てない。それは神様の愛が永遠だからと。信仰、希望、愛は決して失われないというのに、はるかに続いていく言葉だと。こういう非常に追い詰められた時には、この14節にあるような、憐れんでくださいと。死の門から聞き上げてくださると言っているように、これもう死ぬんだと。病気にしても、周囲からの圧迫、私だったら迫害、私は天皇は人間だと、そんなことを公然と言っただけですごい重罪人として、不敬罪として、直ちに逮捕されて、牢獄で踏んだり蹴ったりと。恐ろしい、状態になってしまったぐらいですね。小林滝なんかは、スパイだと言われてですね、そうして、 もまあ、一日もしないと、半日で言えば、ひどい拷問、治ったり蹴られたりして死んでしまったと。取り調べの、憲兵連中によって殺されてしまったぐらい、そういうようなことにあった母親が、そうしたことを契機として、それまで全く信じていなかった神様に近づいていったというようなことが、三浦亜子さんの小説に描かれたわけですけども、死の門っていうことは、そういう、この戦前からはるか、キリストのことは伝わった、1549年ですね、ザビエルが来て以来、ずっと様々な波がありつつ、もう一貫して、キリスト教っていうものを排除しようということは、大っぴらになされてきたわけですね。徳川三大将軍頃からは、もう急激にそれが激しくなってきて、徹底的に、まあ、見つけ出して殺してしまうと。回収専門のみんな殺していくという拷問をした上で、そういうことだったわけです。ですから、この歴史、長い歴史の中では、中国でもですね、日本では中国の、この、苦しい迫害の状況はほとんどあまり知られてないけども、ハドソン・テイラーという、初めて中国のお家にまで行ってですね、ありとあらゆる困難を申して、中国に最初のこの深い伝道の砦を築いた、今もこれあるんですね。中国のお口伝道会っていうのが。そういう人の時代にも、何十人もいっぺんに殺されたと、宣教師たちが。そういうことがお料理にあちらこちらで起こっていたわけです。で、そういう数知れない人たちが、このキリストの福音がつけていかれるこの2000年の過程で、その叫び、苦しむ人たちの圧迫されてですね、家族からも引き離されて、無数の人たちの叫びが、いわば反響しているということですね。歴史の大きな流れを静かに耳を傾けると、そういう無数の人たちが叫びを持って、そしてその叫びを忘れずに、どんなに迫害をやっても、神様はそういう人たちを復活させ、そしてそのところで確かに中国は迫害をたくさんしてくれども、キリスト教は今や、もうだいぶ10年ぐらい前の朝日新聞にも出て、毎日新聞のその後、わざわざそういったことを調べるために中国の宗教寺を、で、社説にも載っておったんですけど、中国では今や共産党を抜いてですね、この10年ぐらい前の朝日新聞を聞いても、1億数千万ということが、私も命の水にも紹介して何度か触れてきましたけども、今、キリスト教のですね、クリスト者の多さで言えば、アメリカに次ぐ世界第二のキリスト教大国となっていると。そこで、共産党が一層迫害を始めたということなんですね。でそういうふうに、それはハドソン・テイラーとか、そういった後を続く、名も知れない、じゃあ名も伝わってないような、ついついと、オックスフォードなんかを出た優秀な学生たちが命を懸けて中国の口に、ハドソン・テイラーなんかの呼びかけに応じて、出ていったんですね。本当に強い働きかけあったんだろうと思います。で、炎のランナーで有名な戦前にオリンピックでですね、日曜日はあくまで守るということで、その日の競技をどうしても出ないと、礼拝を重んじると言って、で、その友人が別の400メートルに、まあ、交代したらそこで金メダルを取ったということで、もともとスコットランドで非常に他のスポーツも優秀で、世界的に知られたものだけれども、それら全てを捨てて、その危険な中国、大きな伝道に行ったエーリック・リデルという人がおるわけですね。映画化して炎のランナーと。ということで、よく知られて、その映画の、しかも、主題曲、最初の前面の音楽も非常によく愛好された本物ですね。ちょっと余談ですけど、あれは炎のランナーではなくて、本来は、現代はチャリオットですね。オファイア。炎の戦車なんですね。エリアが 戦いの後に、激しい戦いの後に天に帰っていく。その時に、チャリオット・オブ・ファイア、炎の戦車に乗って、火の戦車に乗って天に帰っていったと。要するに、そのエクリデーもですね、宣教のため、キリストの福音のために激しい戦いして、そうして言えば天に、日本語に捉えられて、そして、病死したわけですね、敗戦前に。まあ、こういう様々な人たちが大変な苦しみを得ながら来たけれども、確かにそういう人たちの苦しみをですね、神様を覚えられて、そして中国にそれだけ広げられて、そして中国の聖書、訳の聖書を日本人がヘボンなんか訳すときに最も大きな参考になったわけです。ルカを道路の路と加えると、ルカ、ルチャーという発音ですけど、マタイ、に太いと書く、マタイという、そういう名称した行伝なんか、みんな中国語の名前をほんまもらってるわけですね。いろんなキリスト教用語も。そういうことで、その人たちの希望、その人たちを必死に神様を求めたことは、決して忘れて消えていくものではない。必ず神様を覚えて、されておるんだと。イエス様も絶望的な叫びを上げられたですよね。エリアリ、ラマ、サバクタニって。人間として弱さを持っておられたからそのように叫ばれたけれども、もちろん神様はここにあるように、決して忘れられたのではなくて、3日後に蘇らして、永遠の神と同じ存在に戻って、聖霊となって、再び地上に来られている。はい。まあ、そういうことで、ここのところは、この17節、13節、14節、そして19節。現代の私たち、もうこれから先、どのような困難に遭うかわからない。そして現にこういう非常な困難に遭っている方々もおります。で、このようなことを少しでも本当に信じて、より頼むことができるようにと、私たち自身もそのように求め続け、また他の人たちも御国を来たらしたまえと、このような世界が、その人たちの魂、日本にも多くの困難な状況にある人たちにも開かれるようにと、私たちも一層願っていきたいと、聖霊に促されてそのように祈りを続けていきたいと願うところです。はい、以上です。